ボイスレター11月号リスナーの皆様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。10月にはですね、いつもより早く初氷初霜がおりましたけれども、11月比較的今のところ暖かい日が続いております。今日は録音しているのが11月2日なんですね。昨日は天智制定日、日本で天智が普及し考案されて1890年ですね、石川蔵治さんが考案してくださったという天智制定記念日でした。さて今回はまた3つの話題を おしゃべりさせていただきます。1番目、10月26日、もう皆様お分かりでしょう、小室圭さんと雅子さんの結婚発表でした。10分間の、記者会見といいましょうか、発表がありまして、新聞記者からの質問は文書によって、行われ、文書回答ということでした。その後ですね、数日して小室圭さんがニューヨークの弁護士試験に残念ながら不合格だったということが出ましたね。いつものように週刊誌は何か否定的な記事が多かったですね。フライング結婚とかね。しかしね、皆さんどう思いですか。私はね、結婚しておいてよかったなと。これが逆にね、試験不合格って出たらば、マスコミをはじめ、この結婚は大丈夫なのか、やめておいた方がいいのではないかとかね、バッシングが起こったなと思いますね。そうでなくても雅子さんは複雑な PTSD にかかっているということで、その10月26日の前夜、もう記者会見やめようかと思うということをお父さんやお母さんにも言ったと。もうパニック状態になっていたと。これ不安定だったんですね。でも宮内庁とのやり取りで、では直接質疑応答ではなくて文書回答にしてくださいということで落ち着いたという話があります。とにかくここ山あり谷あり、いろいろ人生ありますあると思います。しかし一人よりは二人の方が強い。ぜひ、いろいろな問題があるかと思いますけれども、お二人には乗り越えていってもらいたいし、能力は十分にあると思うんですね。小室圭さんは ICU、その前に中高はですね、インターナショナルスクールを出てんですね。ですからもうバイリンガルだと思うんですが、私の意見を言わせてもらうと、弁護士じゃなくても日本語と英語と駆使すればですね、十分に仕事はあると思うんですが、やはり日本の社会を嫌ってアメリカでの生活を、決心したのではないかなと思いました。2つ目、衆議院選挙10月31日に行われました。皆様いかがでしょうか。当初のこの予測ではですね、朝日新聞、などですね、それから毎日新聞ですか、これではですね、自民党が優勢だと、圧倒的に多数で勝利とありました。ところが産経新聞、読売新聞ではまるで、この逆転するかのような政権交代もあり得るというようなことがありましたね。これはどうなってんのかなと思いました。で、当たったのは維新の大躍進、3倍以上もあり得るという、これはね、各社新聞マスコミの予測がぴたり当たりましたね。自民党がこれまでより15マイナス、立憲民主党がマイナス14ということで、私はね、立憲民主党がこんなに落ちるとは思わなかったんですね。いろいろその後インターネット見てみると、比例票、これがトップが維新の党だったと。立憲民主党、今まではね、4年前などは立憲民主党が伸びたんですよね。 で公明党も今回伸びて3議席アップしましたね。ですから自民党のマイナス15と立憲民主党のマイナス14がそっくり維新の党に流れたと。どうして維新の党がこんなに伸びたのか、まあ、分かりませんね。まあ、維新の党のいいところを言えば改革改革で大阪の人たち その公務員の給料を下げたとかね、まあ、それから市議会議員とか県会議員の給与を下げたとか身を切っての改革をやっているということは聞き及んでおりますけれども、この国全体でこんなに、伸びるとは思いませんでした。まあ、維新の党への私からの批判を言わせてもらうとあまりにも調子が良すぎたという記憶があります。例えば沖縄の辺野古のこの基地の反対だったら松井さんはいや沖縄がダメなら大阪に基地を作ってもいいですよと言ったりね、福島のその原発の汚染水これを海に流すのは福島は反対だと言ったら松井さんがその時何て言ったかというといやそれならばね大阪にその汚染処理を水を持ってきていいですよってで大阪の海から流しましょうなんていうこと実にこの無責任なことをありできることのないことを言っていたという記憶が今でもありますし、何か維新の党というのは自分には都合のいいようなことを言ってねいたという記憶があるんですけども、まあ、今回の選挙では国民の支持、連合がなぜか共産党と立憲民主党が組むことに対して連合が消極的だったということもあったのでしょうか、まあ、これは意見が2つに分かれますけれどもね、この私はどうして連合が立憲民主党に協力しないのかなと、今こそチャンスがあったのを連合はみすみす逃してしまったのではないかなと思います。これが、衆議院選挙についての感想であります。最後3つになりますけれども、ワクチンからの私の経済観念というなんか変な題名をつけましたけれども、実は最近こんなニュースが入ったんです。アメリカと日本の関係でワクチン接種ですが、まあ、日本は急速に収束してですね、今日11月2日ですけれども昨日は東京9人だったと、日本全国でも3桁を割って2桁の感染者というちょっと信じられないような、まあ去年1年半前ぐらいの記録に戻ったとありますが、そのワクチンのニュースから私考えが出て浮かんだんですね。それはですね、アメリカでは5歳から11歳までのワクチンを11月から接種を始めるというんですね。でその数、5歳から11歳までの子どもの数がですね、皆さんどのぐらいいると思いますか？2800万人なんですよ。おそらく人口の 10% に当たるかと思うんです。アメリカの人口、まあ、はっきり分かりません。2億5000万という人もいれば3億人だという人もいるんです。まあ分からないんです、まあ、それにしても2800万人という数字を聞きました。一方日本5歳から11歳までワクチン接種とは決まっておりませんけれども、その数がですね740万人と聞きました。つまりこの子どもの差ですね、アメリカと日本では4倍違うんですね。2800万人と、まあ、700万人。これを聞いて私はですね、ああ、なるほどなあと。人口はですよ、日本の人口1億2000万人としても、まあ、アメリカは2億5000万人。まあ、2倍の差ですけれども、子供の数は4倍アメリカの方が多い。これは何なんだろうかと思いましたね。それはミニマムウェイジといいまして、この最低賃金制度、これがですね日本では、まあ、政府は時給930円ぐらいにしなさいと、できれば1000円と言ってますけれども、これは地方の格差があるんですね。例えば東京は 今時給1100円ぐらいバイトに出るんでしょうかね、まあ、安くても1000円、まあ、1100円、1200円と。ところが地方によってはですね、栃木県は今の細かいところは分かりませんけど、以前聞いたのでは850円、まあ、大体900円ぐらい出るようになったんでしょうか。ところが東北地方、青森県とか秋田県に行くと、930円を出ないで800円とかね、820円とか、このぐらいの時給なんですね。でアメリカはですね、これはまた州によって違うようですね。安くても10ドル、まあ、1100円。だいたいミニマムウェイジっていうその最低賃金制度は15ドルから20ドルって言うんですね。まあ、15ドルとしても1500円から1600円ぐらい時給出るわけですね。ですから、まあ、給料がいいわけですよ。まあ、アメリカも非正規社員が多いと、まあ、週契約とかね、月契約で雇用したり、クビにしたりするの、あっという間に早いのは聞いておりますけれども、それにしても賃金格差が大きいから、日本においては男性も女性もパートタイマーだったらですね、まあ、20万ずつもらったとしても、東京ではですね、2人合わせて40万、ところがマンション、ちょっとしたマンション借りるとすぐ10万円20万円とかかるわけですよね。そしたら2人合わせてのこの40万円であっても、あっという間に、10万20万がなくなってしまうと、ガス電気水道携帯電話料、これを払うと本当に、2人で働いても生活もやっとこさだと、まして子育てなどということは考えられないので、結婚までする人が少なくなってしまったと、いうことではないかなと。つまりアメリカの子どもの数と日本の子どもの数も、そもそも少子化です。日本はですね、少子化してるし、その結果時間給も安いし、経済も伸びない、だから消費も少ない、ね、賃金も少ないから消費も少ない、みんな我慢するわけですよね。年金生活者だって、もう働く者も働かざるを得ないということをつくづく思わせられるこの頃であります。本当にこの選挙に巡ってですね、選挙に関連して岸田さんは所得倍増なんていうことを言い出したんで、所得倍増どうするのかなと思ったら、とても無理だと思ったんでしょうね、引っ込めてしまいました。成長なくしてですね、分配なしなんて言ってますけども、その分配そのものも、金持ちの方はそのままにして、この低所得者の日々の生活が苦しい状態にあるということであります。しかし私たちは生きていかなければなりません。日々の生活、電車の中での殺戮とかですね、恐ろしいニュースが日々伝わってきておりますけれども、とにかく私どもの健康を守り、一日一日精一杯生きていきたいものだなと思っております。それではいよいよまた来月12月号でお目にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。We'll be right back.